こんばんは、コウスケです。風邪気味で鼻声です。今日は、今テレビでやってる熟年離婚っていうドラマがあるんですけど、それについて、ワイフと語ってみたいと思います。渡里哲也が、松坂慶子が夫婦で、まあ、その夫婦が離婚するしないで揉めてる話ですけど、どうですか？
こんばんは。木曜日の夜9時10ちゃんだよね。なかなか豪華キャストで、娘が高島礼子で、高島礼子が娘っつうのがちょっとなんだか年的に松坂慶子がお母さんで、まず高島礼子が娘って、それちょっとねと思ったんだけど、でも実は大原玲子じゃなくて、なんだっけ、松坂慶子はもう60ぐらいで、高島玲子が35ぐらいの娘の役だから、別におかしくないんだよ、年的には。でも高島玲子やけに落ち着いちゃってるから、なんかね、それで服装がね、娘の役だから一応若作りなんだよね、主婦の。なんか若作りとか言われると耳が痛いんだけど、今私も若作りなんで。でもちょっとなんかチビティとか着てへそ出してるところとか、えっとか思うんだけど、まあ、話は面白いです。
そうね、ちょっと高島礼子の格好が痛々しいなっていう感じがするな。あとさ、なんといってもやっぱ俺が思うのはあれだよ、渡里哲也が怖すぎ。ね。俺が何しとってんだよなんて言うと、どう考えてもあれ西部警察になっちゃってんだけど、怖いよね。
なんかね、シリアスなシーンになるとね、眉間にしわ寄って、無言で、なんかね、西部警察。
あ、怖すぎです。トレンディードラマにあんま合わないかな、やっぱり渡里哲也って。どちらかっていうと、やっぱ刑事者だよね、あの人はね。でもまあ、トレンディードラマにもそうやって果敢に挑戦するということで。で、今回、なんか舞台がですね、我が家のすぐ近くの横浜周辺の撮影がいっぱい多くて、なんか家があるのは農研大。で、撮影はこの、ね、あれだね、山手周辺というか、横浜の中心部周辺だから、見たことのある風景がたくさん出てきて面白いね。なんかいつも変な売れないアーティストにたかられてるシーンはナビオスのそばだしな。で、赤レンガ倉庫もよく出てくるし、面白い。あれ撮影やってんの？やってんだね、あれね、今もね、多分まだ撮影終了してないから、どこで遭遇するかもよ。
いや、この前ナビオスのホテルのこっち側の橋、石の橋が、あそこでなんかね、ロケ隊がなんかやってたから、多分そのシーンが出てたから、その役者さんたちが到着する前にカメラをセットするあれでロケ隊がやってたんだよね。天気のいい日に昼間やってたから。うん、そうだね。で、あと日本大通りじゃなくて、なんだ、スタジアムのそばの日本大通り、あそこも、日本大通り、うん、そうそうそうそう、なんかや撮影ロケ隊がやってたし、まあいろいろ使われてるみたいで、そういう風景を見るのも楽しいです
ね。え、まあ渡里哲也の住んでるっていう設定の家がすごい豪邸だよね。あれ農研大であんな家だったら1億だよ、1億。
でっかい家にもかかわらずね、なんか話は奥さんが自由になりたいと、定年を、渡里哲也の定年した日に、定年パーティー、ご苦労様パーティーをやってる日に自由になりたいって言って離婚したいんですってね、いう話から始まって、娘が二人で、高島礼子はもう嫁いでて、実家のそばで 一人娘と旦那さんと住んでて、真ん中の男の子がバツイチの桜井幸子に恋をして、そこで年上の子持ち女と一緒になりたいって言って渡里哲也の反感を買ってて、一番下がの女の子が何売れないミュージシャンと付き合ってるっていう設定、それで金を貢いでるような、なんというかお金を渡してるような状態で、そのな、あの大黒柱が渡里哲也で、そんでもってでかい家に住んでるくせに、給料もいっぱいもらってるくせに、松坂慶子は離婚したいと。それでまあね、夫婦のことは夫婦にしかわからない、いろんなことがあるけれど、でもあれだけの家に住んでさ、お金すごかったら、離婚
した男の俺からすると、あんないい暮らしさせてもらって何文句言ってんだよとか思うんだけどね、え、あなたは何もしてこなかったじゃありませんかとか言って、そのために渡里哲也怒ってんだよな。俺は家族のために一生懸命頑張ってきたんだって。大抵離婚者だとお父さんは必ずそういうセリフを吐くよね。家族のために頑張ってきたのに何なんだ一体、俺は俺の人生は一体何だったんだって言うんだよな大抵。でもあれ、いや俺もだから家族のために頑張ってるつもりなんだけど、あんな風に言われちゃったらとっても悲しいんですけど。
違う、あれはだから松坂慶子が時々ほら、俺は家族のために頑張ったって言ったら、松坂慶子が、お母さんがね上京してきた時に一週間もいたのに一度も外に外食にあなたは一緒に行かなかったとか、運動会や授業参観に参加しなかったとか、でも俺は仕事してたんだって、男が一歩外に出れば仕事で大変なんだって。だってほら今そんなお父さんいないでしょ、若いお父さんで。運動会にはねもうカメラを構えて、もうそうだから、もう一昔前のお父さんだよね、あの渡里哲也の設定は。
でもどうですか、あのご自分のお父さんを見て。
自分のお父さん、来なかったね運動会とかそういうのにね。そうだね、仕事でね。
でもおかげでね、親子の実家は金銭的にはとっても恵まれていて羨ましい限りなんですけど。
でもさ、親が金持ってても別に子供まで金持ちなわけじゃないから、一応私社長令嬢だよ。
あ、まあ個人企業ですけどね。何社長令嬢とか言ってんだよ。そんなこと言ったらうちだって職業実家商売やってんだからさ、俺だってなんていうの、社長、あ、じゃあ御曹司。じゃあ御曹司と社長令嬢と結婚したってこと。なんかどっから見てもそんな生活してないんですけど私たち。なんか100円200円で困ってんだよな。
ね、今またカードにはまって万年貧乏です。
カードってカードローンしてるみたいだからちゃんと説明した方がいいんじゃない。
カードってあのラブベリーと虫キング ね、うん、そうそう、親がハマってるわけじゃなくて子供がね急にハマったんだよね。じゃあ、虫キングとラブベリーはまた次回に、
ということで、まあ理不尽な離婚宣言によって思い悩む渡里哲也を見て、まああれですね、明日は我が身ということで、気をつけていきたいと思っている康介と、
明日から風邪治して頑張りたい。おやすみなさい。
ワイフでした。ということでおやすみなさい。